大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく、大岩健一です。月曜日からしばらく初からし暑い日が続きましたね。それでも最高気温が30度いくかいかないかっていう程度で、いきなり33度、34度にならないのが信州のいいところだななんて改めて思ったんですけどね。週間予報を見ますと、来週にかけてはぐずつき気味の天気が続くようですから、いよいよ梅雨に入るのかなっていう境目のところですね。さて、そんな今週、私は以前お話しした4月から月に1、2回、半年かけて木曽の中山道を歩いて踏破しようの第2回に行ってきましてね。今回はあの御嶽海のふるさと、上松町の寝覚めの床のあたりを歩いてきたんですけどね。6月に入って一層濃くなった緑の山を眺めながら、1日で2万6000歩、12キロほど歩いてきました。今の季節、木曽で美味しいものといえば、ご存知でしょうかね。あんこを米の粉で包んで、それを頬の葉で巻いて蒸す頬葉巻きなんですけども、まあ見た目は端午の節句に食べるお菓子のちまきみたいな形なんですけどね。木曽地方では月遅れの節句6月5日に柏餅の代わりに食べるものとして、今ちょうどいろんなお店に出てるんですよ。これから季節が進むと、その団子を包む頬の木の葉が硬くなって加工しにくくなるっていうことで、今の季節にしか出ないんですね。そういえば、お隣岐阜県の飛騨地方では頬葉味噌が有名ですけども、頬の木の葉っぱっていうのは殺菌抗菌の作用があるそうで、包んでおくと食べ物が傷みにくいというメリットもあるようですね。その葉っぱの香りがほんのり移った米粉の団子、中に入っているあんこも粒あんとこしあん2種類ありましてね。私はもう断然粒あんの方が好きなんですけどね。いつもは木曽福島の有名なお店のものを買うことが多かったんですが、今回はせっかく上松まで行ったんだからということで、ひなびた駅前のお店で粒あんを買ったんですけどね。まあこれが美味しかったこと、今まで食べた中では一番うまかったんじゃないかな。自分で言うのもなんですけども、私結構あんこにはうるさくてね、粒あんは小豆の香りがしっかりあって甘すぎない、それと水分も少なめってのが好きなんですけども、今回のはドンピシャリでした。いや、試食してみるっていうわけにいかなかったんでね、4つしか買ってこなかったんですけども、そんなに美味しいと分かっていたらもっと買ったのにとちょっと悔やんだところです。さすがに車で1時間半もう1回行くずくはないですからね。この木曽の頬葉巻きは季節限定、今月いっぱいぐらいはお店に出てますからね。近々木曽方面に行くことがあるという甘いもの好きの方、当たり外れは多少ありますが、ぜひ食べてみてください。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今はバラの季節、そこで今週の1曲目、80年代男女のユニットのサイズっていう2人組がいたのを覚えてますか。こんな曲がありました。バラとノンフィクション。ボーカルの女性、チャカっていう名前だったんですけどね、声が独特で今でも覚えています。今週の1曲目はサイズの88年の曲、バラとノンフィクションでした。
蔵出しコレクション。
先週はこのコーナーで NHK のみんなの歌が今年60周年というのにちなみましてね、私の一番思い入れのある曲ながらずっと音源がなくて、最近ようやく2010年に初めて CD 化されているのを知って慌てて手に入れた岩崎宏美さんの僕のプルーという曲を聴いていただいたんですけども、今週もみんなの歌から一曲持ってきました。小泉今日子さんが歌った初めてという曲です。まあ、先週の岩崎宏美さんの曲のようになかなかレコードや CD にならなかったってものもたまにあるんですけども、みんなの歌で使われた後すぐにシングル CD のカップリングとかアルバムに入る曲も結構多くあるんですよね。これからかける小泉今日子さんの曲はそんな中の一つで、みんなの歌での放送は1987年の12月と年をまたいで88年の1月、2ヶ月間流れていたんですけども、CD になったのは次のシングル88年3月リリースで、キョンキョンが初めて小室哲哉作品を歌ったクノールのカップスープの CM ソングといえば、あーあーって思い出す方もいらっしゃるでしょう。グッドモーニングコールのカップリングに入っていました。
先週もお話ししましたように、1961年昭和36年の放送開始からこれまで NHK のみんなの歌で流れた曲は1500曲ほどあるそうなんですけどね。その中でも小泉今日子さんが歌ったのは多分これ1曲だけですね。先週の岩崎宏美さんは聴いていただいた僕のプルーと走馬灯の他にあと2曲あって全部で4曲歌っています。これはかなり多い方だと思いますよ。そういえば少し前に長野市の猫道探検隊さんから、あのタモリさんもみんなの歌で歌ってるんですねなんていうメッセージがありましたけどね。そうですね、その他私が覚えてるのは所ジョージさんとかルー大柴さんが歌ってるのもありましたしね。そういう意外性のあるタレントの歌が出てくるのもみんなの歌の面白さの一つでしょうし、その時代その時代売れっ子の歌手がこんな子供向けの歌も歌うんだという意外性もあって、キョンキョンや岩崎宏美さんはそっちの方でしょうね。ではその小泉今日子さんの曲、作詞は斉藤由貴の悲しみをこんにちはとか、浅香唯衣のシーガール、渋垣隊の 100% そうかもね、中原芽衣子の君たちキウイパパイヤマンゴだねをはじめ、本当にたくさんのヒット作がある森幸之丞さん。作曲は元 YMO の細野晴臣さんがやっています。みんなの歌では2分ちょっとなんですけども、CD はフルコーラス、3分半ほどのロングバージョンです。小泉今日子さん、初めて。今週の蔵出しは先週に続いて NHK のみんなの歌60周年の便乗企画、小泉今日子さんの初めてでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、コロナの時代苦悩する中でたくましく生きる女性を描写した日本の作品、女たちです。プロデューサーは80年代の松竹在籍の頃から異色作を作り続けている奥山和義さん。代表的な作品は北野武監督のその男凶暴につき、今村翔平監督のうなぎ、それに竹中直人監督の無能の人をはじめたくさんありますけども、その奥山プロデューサーが去年のまさに世の中が新型コロナウイルスによって閉塞感に覆われた日本のある片田舎に生きる2人の30代の女性を描いて、今の社会にあるいろんな誰もが経験しうる問題をあぶり出しているといった作品ですかね。幼なじみの美咲と香織、一人暮らしの香織は都会に出た後ふるさとに戻ってミツバチを相手に養蜂業で生活しています。その仕事を手伝いながら自宅で老いた母親の介護をしている美咲には、一応結婚を約束した男性がいました。お互いを親友だと感じている二人ですが、美咲は香織が都会でどんな経験をしてなぜ田舎に帰ってきたのか詳しいことは聞けずにいました。ある日、結婚を約束していた男にひどい形で裏切られた美咲は、一緒に飲もうという香織からの誘いをそっけなく断ってしまいます。次の日、香織は薬の過剰摂取と大量のお酒によって変わり果てた姿で発見されます。唯一の友を失った美咲にはさらなる試練が待っているのでした、というようなストーリーなんですけどね。美咲を演じているのは篠原ゆき子といっても、あまり知名度のある女優さんではないんですけども、今ドラマの水谷豊さん主演の相棒には脇役でレギュラー出演していたり、そうそう、このところこの番組では何度か話題にしている罪の声には中学生の女の子の母親役で出ている人なんですけども、インディーズ系の作品の主役はやっているようですけどね、今回のようなメジャーな作品の主役は初めてだと思います。コロナの時代に母親の介護、しかも親友を失ってという生きる辛さ苦しさを熱演していまして、ひょっとしたら木村多江さんのような感じでこの作品でブレイクするかもしれません。その美咲の相手役の香織には、2009年の NHK の朝ドラウェルカメでヒロインを務めていた倉科カナ、30代に入ってこれまでのイメージとはかなり違う悩める女性像を演じています。そして美咲が介護する母親の役は高畑敦子、こちらもこれまで見たことがない役作りですね。右半身が麻痺していて言葉もおぼつかない、なのに世話になっている娘には悪口ばかり言っているっていう母親ですからね、大熱演でしたね。またその母親を介護するヘルパーにはサヘル・ローズといった配役なんですけども、彼女が出たことで外国人ヘルパーに対する偏見とか、田舎の狭い社会ならではの閉鎖的な付き合いなどなど、地方だからこそそこに生きる大変さがじわじわっと表現されているところ、さすがに奥山プロデューサーちょっとうなりました。 この映画はモスクワ国際映画祭のメインコンペティション招待作品なんですが、残念ながら短い期間しかやらなくて、上映は来週の木曜日までということです。今週ご紹介したのは、テーマはかなり重いんだけど、最後は明るくなれそうな日本の作品、女たちでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。1998年、長野冬季オリンピックスキージャンプ団体の奇跡の金メダルを陰で支えた人々の姿を描く感動作、日の丸ソウル舞台裏の英雄たちが、いよいよ来週18日金曜日に公開されます。白馬村のジャンプ台をはじめ、県内各地でロケが行われました。長野オリンピックのあの思い出が蘇るシーンが数多く登場しますよ。ぜひご覧くださいね。さて、新作映画の公開の延期が急遽決まって、上映スケジュールが変更になることがあります。ご来場の前に今一度スケジュールのご確認をお願いします。また現在チケットの先行販売を見合わせています。インターネット販売はご鑑賞日の午前0時から。窓口ではご鑑賞日の劇場オープン時からチケットを販売しています。ご迷惑をおかけしますが何卒ご了承ください。また劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
6月の前半、梅雨に入るまでの時期を彩る花って言えばやっぱりバラですかね。去年はコロナの感染拡大で中止だった中野の一本木公園のバラ祭りも今年は開かれていますけどね。一応祭りとしての会期は明日13日までということになってますよ。ホームページチェックしたんですけども、まだ見頃っていう状態が続いているようですからね、今日明日あたりは混むんじゃないでしょうか。コロナ対策をしっかりしてバラ好きの方は楽しんできてくださいということで、今週のこのコーナーはバラの映画っていうとあなたは何を思い出しますか。そうそう、一本木公園のバラ祭りを取り上げていた NHK のニュースでも言ってたんですけど、ベルサイユのバラっていう品種があるんですってね。そこで今日のこのコーナーは映画にもなりました1970年代の人気アニメベルサイユのバラをピックアップしましょう。池田理代子さん原作の漫画でかつてハマったっていう女性も多いんじゃないでしょうかね。もともと少女漫画雑誌のマーガレットに連載されていたのが1972年から73年にかけてですから、来年が50周年ということになるんですね。そのベルサイユのバラがブームになったのは宝塚歌劇団が火付け役でした。1974年昭和49年に月組の春名百合がオスカルを演じて注目されるんですけども、その翌年75年には花組に移った春名百合がアンドレをやって、オスカルはアンナ・ジュンというコンビで熱狂的なベルバラブームが巻き起こります。実はこのベルサイユのバラ、ベルバラを宝塚でやってみようと企画したのは、なんとあの昭和の2枚目大スター長谷川和夫さんだったんだそうですね。70年代に入った頃、かなり人気が落ち込んでいた宝塚に新しい視点から企画演出をやってほしいと壊れていた長谷川さんが、ベルサイユのバラという漫画を舞台化すれば絶対に受けると知り合いから紹介されていたんだそうですけどね。それが結果として宝塚にとってはドル箱の出し物になりまして、不定期ではあってもなんと2015年まで面々と引き継がれて上演されているんですから、すごいですよね。その宝塚での人気を受けてテレビでアニメがスタートしたのが1979年昭和54年です。オスカルの声をやったのは女優の田島玲子さん。田島さんといえば、その直前まで当時日本で放送されて人気があったアメリカのドラマバイオニックジェミーのヒロインの声をやっていましたよね。そしてアンドレの声は志垣太郎さん、こちらも人気がありました。その後翌80年にはフランスやアメリカの俳優を使って実写版の映画も作られたんですけども、こちらはほとんど人気が出ませんでした。やっぱりベルバラっていうのは日本人が赤毛者としてやるミュージカルの方が向いてるんでしょうね。そして10年経った1990年にはテレビアニメ作品を再編集した映画が劇場版として公開されています。この時のオスカルの声は戸田恵子さん、アンドレは水嶋優さんだったんですけども、 この90年の劇場版の主題歌は昔のアニメと変わらずこの曲が使われていました。ベルバラといえばやっぱりこれしかありません。鈴木ひろ子さんの歌う主題歌、バラは美しく散る。いやいや、それにしても長谷川和夫さんの話は今回調べてみるまで知りませんでしたよ。ねえ、ベルバラとはイメージが全然違ってなかなか結びつきませんからね。今週のタイムスリップムービー室は劇場版アニメ映画の主題歌にも使われていた鈴木ひろ子さんのバラは美しく散るでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介しますね。まずはラジオネームともえって一文字書いてあるんですけど、あれ、いつものパリッコさんとメールアドレスも一緒だからラジオネーム変えましたか？そんなことないですよね。先週は川島英吾さんの代表曲3曲ありがとうございました。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、川島英吾さんのファンだったんですね。特に酒と涙と男と女、最高。いつ聴いても聞き惚れてしまう大好きな歌の一つです。ハートマークが3つありますね。その後ね、川島英吾さんには他にも舘ひろしさん主演の NHK の時代劇物書き同心居眠り文蔵でいいんですかね、の主題歌の元気出していこうってのがあります。お岩さんご存知ですか？この曲は知らないですね。惜しくも48歳でお亡くなりになりましたが、私は心の底から川島さんの歌は永遠に不滅だって思います。まあ、いわゆる一つの長嶋茂雄的なフレーズですね。彼のことを知らない若い人たちにも歌をたくさん聴いて歌ってもらって後世につないでいってほしいです。カラオケでも人気ありますし、まあ、私も以前は時代遅れを何度か歌ったことがあるって話をね、先週しましたけども、考えてみれば酒と涙と男と女の風俗はお前が二十歳になったら一緒に飲みたいって歌だし、時代遅れは一日二杯の酒を飲みですからね。飲みながらカラオケやるのにはぴったりの3曲じゃないですか。先週は気づかなかったけど今気づきましたよ。ところでアメリカのドラマ刑事コロンボ、おや、話はガラッと変わってますけども、刑事コロンボの後に始まった警部マクロードってのがありました。覚えてますよ。コロンボ同様とっても面白かったドラマですが、警部マクロードを演じた俳優のデニス・ウィーバーがスピルバーグ監督の映画激突の主人公でした。激突本当に怖かったです。そうですね、私もデニス・ウィーバーといえば警部マクロードと激突しか知りませんけども、激突が公開された頃に話題になってましたよね。警部マクロードの時、主人公のデニス・ウィーバーの声はシシド・ジョーさんがやってたのを覚えてますけどね。なんで急にデニス・ウィーバーの話になったかって言えば、先週一押しシアターでご紹介した新作映画ラッセル・クロウの煽られを見れば、かつて激突を見たことがある人は必ずそれを思い出すだろうというお話をしたんで、パリッコさんの記憶のひだにピピッと触れたわけですね。そういえばさっきはバイオニック・ジェミーなんて話も出ましたし、チャーリーズ・エンジェルなんかも見てたな。80年代の前半ぐらいまでですかね、ああいう形でアメリカのドラマがそのまんま日本でも放送されてっていうのは。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。先日国道19号をドライブしてきました。災害で通行止めだった区間は片側通行になっていましたが、その先にある人気の道の駅信州新町は大混雑で満車で入れませんでした。そうですか。春先行けなかったから今ならって言うんでみんな行ってるんでしょうかね。違うと思いますけど。車をもう少し走らせて目的地の大岡の道の駅に到着。信州新町を通り過ぎたわけですね。そこで待望の地元産破竹を手に入れました。おー、まだ山菜あんやは続いていましたか。そのまんま U ターンして帰るのも芸がないので、生坂方面に車を走らせて、なんでこんなところにお店があるので有名な勝屋のハイコロガシのおやきも手に入れて、ありますね、いつも見落としちゃいがちなんですけども、403号線を使ってぐるっと一周して帰ってきました。まあ、こういう遠回りならね、新緑の季節、景色もいいし気持ちよかったでしょうね。さて、手に入れた破竹は穂先の部分はサバ汁、根元の部分はお隣新潟県の名物とちお揚げと一緒に煮物にしました。とちお揚げに汁が染み込んでとっても美味しかったですよと、満足っていうメッセージですけどね。確か猫道さんは新潟県のご出身ですから、やっぱりとちお揚げっていうのはよく使うんでしょうかね。確かとちおでは油揚げと言わずに油揚げってフランス語のようにリエゾンしてるんですよね。母音がくっついてるんですよね。油揚げとして売ってるものが多いようですけども、一般的にはとちお揚げっていうんですか。 そして今週の木、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は木、北島三郎さんなんですけどね。北島さんといえば予作が好きなんです。なぜかなと考えていたら、先日テレビのインタビューで、私は歌うときにお客さんに対してもう戻ることのできない懐かしいあの日あの場所の風景を思い起こしてもらえるように歌っているんですとおっしゃってらして、ああなるほどと納得しました。予作は当然見たことも体験したこともない風景や雰囲気が感じられるんです。改めてすごい歌手だと思いました。やっぱり日本人の DNA に訴えるような民謡のような子守歌のようなね、感じるんでしょうね。私、北島三郎さんといえば、小学校4年生か5年生の時、千葉の木更津から当時大人気だった遊園地船橋ヘルスセンターに遊びに行ったんですよ、家族で。ジェットコースターとか観覧車とかね、乗った後大演芸場の近くを通ったらば、出入り口から溢れんばかりの立ち見の人人人。子供でしたから、ちょっとすいません通してくださいって前の方行って、そっちを向くと北島三郎さんが歌っていたんですよね。それを見ただけでなんか舞い上がっちゃいましてね、両親に北島三郎だったよって興奮気味に報告したのを覚えています。私が生で芸能人を見たのは、木更津のデパートで子供向けのサイン会をやってくれた楠木俊恵さん、ビンちゃん以来でしたからね。人生で2人目の生で見た芸能人でした。そんな思い出もありますが、この後のコーナー、北島三郎さんの曲、予作は私も好きなんでかけますけどね。後の2曲は何でしょうか、お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところ、左側の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、主題歌のリクエストなどなど書いて、白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、さっきメッセージをご紹介しました長野市のパリッコさんから、少し前にバラの季節になったらこの曲をとリクエストいただいていました。ベッドミドラー、ザ・ローズ。日本公開は1980年、彼女自身が主演で主題歌も歌っていました。ベッドミドラーのザ・ローズでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目の木です。これまで木はキャンディーズ、木杉孝夫、岸田聡、吉川浩二、菊池桃子、木の内みどり、それから矢沢永吉さんのバンドキャロルとやってきまして、今回は演歌の大御所、北島三郎さんです。とは言っても、私が物心ついてテレビを見るようになった1960年代の前半、昭和30年代だったら後半ですかね、その頃まだ日本には演歌っていうジャンル分けはなかったんですよ。だから単純に歌番組でよく見る人気歌手の一人だと思っていました。元気なイメージで子供心に割と好きでしたよ。北島三郎さん、1936年、昭和11年の10月、北海道は函館のそばの尻内町生まれ、あの長嶋茂雄さんと同じ年の生まれなんですね。今84歳。幼い頃から歌が好きだったそうですが、高校生の時に出た NHK ののど自慢では鐘が2つ。でも司会をしていた宮田照アナウンサーに、いい声でお上手だったのにと声をかけられたことで歌手になれるかもしれないと一念発起。高校を中退して東京で歌の勉強をしながら、渋谷を中心に流しの仕事を始めます。その評判を聞きつけたコロンビアレコードのスタッフが、作曲家の船村徹さんに引き合わせたことで、彼の門下生になるんですね。そして1962年、昭和37年にデビュー。早くも2枚目のシングル、涙船が大ヒットします。 この時代にはまだオリコン、オリジナルコンフィデンスがなかった頃なんで、どのくらいレコードが売れたか正確な数字は分かりませんけども、交渉100万枚のミリオンセラーだったようですね。レコード大賞の新人賞を獲得して、テレビの歌番組にもたくさん出演するようになりました。翌63年には早くも NHK の紅白歌合戦に出場して、この年から1985年まで23年連続出演という記録も持っているんですよ。そこで北島三郎さんの1曲目は、すでに人気のあったテレビのバラエティ番組、黒柳徹子、渥美清、三木紀平、谷寛一といった人たちが歌や笑いで人気を呼んでいた夢で会いましょうの今月の歌に選ばれた曲です。帰ろかな。北島三郎さんの1曲目、1965年昭和40年の帰ろかなでした。夢で会いましょうの今月の歌といえば、坂本九の上を向いて歩こう、ジェリー藤代の遠くへ行きたい、あずさみちおのこんにちは赤ちゃんといった A 六助中村八大コンビ作詞作曲で、国民的なヒットをいくつも生んでいますよね。これも一応ミリオンセラークラスのヒットだったと言われています。そういう柔らかいテレビのバラエティへの出演と同じように、翌年66年には兄弟仁義のヒットによって、松方弘樹、鶴田浩二とともに映画にも出演して人気を得ています。歌手としてはこの年、彼の代名詞ともいえるこの曲が出ました。ふるさと函館を歌って交渉140万枚の大ヒット。1966年の曲、函館の人。長谷園の酒茶漬けっていうのはね、その後だいぶ経ってから替え歌で CM ソングになったんですよね。もちろん本人が歌ってですけども。北島三郎さんの2曲目は函館の人でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は北島三郎さんの3曲をやっています。函館の人のヒットによって、その後尾道の人、博多の人、加賀の人、薩摩の人、伊豆の人なんていうのは出ていますけどね、函館を超えるようなビッグヒットにはなりませんでした。ちなみに73年には基礎の人っていう曲も出ているんですけども、全く売れていません。では北島三郎さんの3曲目は、こちらも NHK の番組、視聴者が作詞作曲した歌の優秀作をプロの歌手がレコーディングして出しましょうという、あなたのメロディーという番組があったのを覚えていらっしゃいますかね。そこで選ばれた優秀作が次の大ヒットになりました。1978年、昭和53年、実は千正夫さんも五木ひろしさんも出しているんですけども、これが一番売れました。オリコンのデータがちゃんと残っていまして、21万枚のヒットという記録があります。北島三郎さん、予作。北島三郎さん最後の曲は予作でした。さっき紹介した NHK の番組、あなたのメロディーから生まれたヒットとしては、トワエモアの空よ、みんなの歌のコンピューターおばあちゃんなんかもそうなんですってね。その後も風雪流れ旅、北の寮母、祭りといった、あの時代を代表するような曲をたくさん残していますよね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は北島三郎さんでした。ということで、来週は区に行きますけども、区はこれまでクリスタルキング、グレープ、クレイジーキャッツに工藤静香、桑田佳祐のソロと、ここまでは3曲ずつかけていたんですが、6巡目からは3組3曲で、桑江智子、桑名正宏、久保田朝希、7巡目クールスに草刈正雄、倉沢敦美とやってきまして、さあ来週8巡目も3組3曲ですけどね。あと区はさだまさしさんが作った曲を歌ったバンドとか、アイドルも倉田さんなんていうところがありそうですけども、メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんのメッセージからいきましょう。ゴジラ対コング上映の始まる日が決まったようですね。7月2日金曜日でよろしいでしょうか。はい、さっきグランドシネマズのスタッフに確認したら教えてくれました。お利口に待っていようと思います。初日に見たいっていう人もいるでしょうけどね。大岩さん、西武園遊園地、私とおデートしますかね。コロナ禍なのでいつになるか分かりませんが、ゴジラのライド系、何歳以上は乗車できませんなんて警告がありそうで怖いですが、5歳以下のお子さんは保護者同伴でとかっていうのはあるでしょうけど、上はないでしょう。まあとにかくオリンピックはやるようですけども、東京方面のコロナの感染者の数が2桁になって、ワクチンもそこそこ行き渡って、期待としては9月10月、暑さが終わる頃には実行したいですね。 でもみんな同じ考えでその頃めちゃくちゃ混んだりして、なるべく早めに計画しないといけませんね。私なりに旅のしおりでも作成しますかね。お岩さんと行くリスナー埼玉県ツアーみたいにしても楽しいかもしれませんね。そうですね、現地集合現地解散の自己責任ということでね。そして最後は須坂市の風の坂道さんです。先週の続きです。古く不思議な工事にある写真館の向かいに先月末に喫茶店がオープンしたんです。喫茶店の名前はアウエルともしびでいいんですかね。ファイヤーの火の辺に昇るという字を書いて、ちょうど写真を撮っていただいた日はプレオープンで、早速コーヒーをいただいてきたんですが、とても雰囲気のいいお店ですよ。その昔芸者さんたちのお住まいだったらしい古い家が並んでいるんですが、80年代の吉永小百合さんのドラマ夢千代日記に出てくるようなお家なんでしょうね、きっと。この喫茶店は当時焼き鳥屋さんだったという話です。
へえ、
未だに香ばしい匂いがするとかね、それはないでしょうけどね。昔のにぎわいや生活を想像すると感慨深いです。アウエルともしびは木曜金曜が定休日で、お昼から夕方6時だったか7時だったかまでの営業です。インスタグラムもあるので見てみてください。先週大岩さんが須坂観光をとおっしゃってましたが、松本みたいにおしゃれな街ではないし、ご案内できるところも少ないんですが、でも実現したらどこを回るのがいいのかな。やっぱりうちの農園ですかね、かっこ笑い、冗談冗談。あ、そうですね、暑さもコロナも収まって10月頃実りの秋の時期にお邪魔するのが一番いいかな。冗談冗談。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。